ということで、今週末、週末でもこの放送の翌日ですね、卒業式ですね。
はい、そうですね。
で、里見さんがどんな様子かちょっと変えてくださったので読みますね。今週末はイリノイ大学の卒業式が開かれる予定です。今回は2020年、2021年に卒業した学生も卒業式に出席しても良いとのこと。というわけで、かなり盛大なイベントになるのではないでしょうか。大勢の人が集まっているの、いるでしょうから、今週末は大学キャンパスにはちょっとあまり近づかないようにしたいかなと思いますというふうに、書いてあります。そして、この今週は京都を散歩をすると、いろいろ卒業式用のガウンを着て写真を撮影している人をあちこちで見かけ、とてもハッピーな感じが漂っていて、こっちも思わず微笑んでしまいました。ということで、今日これからお届けする浩二さんも、浩二さんは2021年の卒業になる。そうですね、2021年の5月の卒業で、卒業したんだけど、参加できなくて、ガウン着たかったなってどこの中でも言ってますけど、そういう人たちが、国内にいる人たちはちょっと戻ってきて、ひょっとしたらガウン着て写真撮ってる人もいるんじゃないかなと思います。こちらも3年ぶりということになるのかな。ということで、今日はこれから浩二さんの、お話の続きをします。で、浩二さんはもう2021年に卒業して、イリノイ大学のアーバナ・シャンペン校を卒業して、博士号の歴史学を取って日本に戻って、2021年4月から1年間はハーゴローム国際大学の講師をして、この4月から大阪大学大学院ので、講師をされています。で、先週も、じゃあ、イリノイで7年間在籍をして、歴史学を学び、そこで何を得たのかなっていう話をされていて、で、それを日本で受けた教育と、イリノイ大学で経験したことと、どのように違ったりするのかなっていう話をされています。ポッドキャストにアップしているので、また聞いてください。そして、今週は、さらにそれをもうちょっと突っ込んで、今度教える側になった時に、アクティブラーニング、いろんな議論を、現在今起きていることを、過去の歴史だけじゃなくて、今起きていることを、その歴史学的な視点でどう読み解いたり、多角的に見ることができるかという、そういうアクティブラーニングをすることの日本での難しさとか、あるいはアメリカでの難しさとか、面白さとか、そういうことを語っております。で、最後ちょっとだいぶリラックスしたところで、なんで関西弁出てきんのみたいな話もしております。龍太さん、浩二さんが選んだ曲は何でしょう。最初の曲
そうですね、郷ひろみと、松田聖子だったんですが。
は。くすっと笑っておりますよ。なので、これぜひ浩二さんに何でって聞いたんですが、郷ひろみの2億4千万の瞳、エキゾチックジャパンって、なんか郷ひろみというとジャパンっていう発音を思い出すんですけど、りょうたさんはこの郷ひろみさんはご存知ですか？
まあ、郷ひろみはなんかこう子供の頃から今に至るまで「紅白歌合戦」とかで毎年見るので、まあ
で、この
あ
曲
れで
も
す
よ
よね。
く
そう
馴染みがあるんじゃないかな
だいたいこ
っ
の曲を1年おきぐらいに歌ってるから。
て。で、さっき御三家がいたよねっていうことで、郷ひろみと西城秀樹と野口五郎が新御三家だねって、竜太さんが言って、この新でも、もう何十周年記念、50周年、郷ひろみ
郷ひろみは50周年だそうですね。
そうね。じゃあ、その前の旧御三家というか、元祖御三家は何ですか、竜太さ
西郷輝彦と橋幸夫と船木和夫でしたっけ？
ね、ですね。で、今日私、仕事から帰っていくときに、京都の南座の前から、バス乗ろうとしたんですけど、その時、船木和夫。そういうのを、提示が見えてたので、あ、現在も、元気で頑張っていらっしゃるんだな、ということで。で、郷ひろみの2億4千万の瞳と、その後、松田聖子の、トークの後に、松田聖子の青い珊瑚礁。これをお届けします。それではトークと一緒にどうぞ。
め合う視線のレイザービームで夜空に描く。
そのアクティブラーニングの話に戻ると、授業の中で日本と違うのは、授業を受けている人は本当いろんなところから、国際的にも国内でもいろんな立場の人が一緒に授業を受けている、
はい、
その中でそうした今進行形の問題とかに触れたりとか話すって、うん、とてもなんか想像する以上に容易なことではないように思うんですが、そのあたり、その2020年とか TA をされて、あるいは授業を受けられていて、なんかこう印象に残ることとか、あ、こういう工夫をしてるんだなとか、これは大事だなと思われたようなことありますか？
あ、そうですね、やっぱりなんかこう TA をしてていい、なんかこう勉強になったというか、いい経験になったのは、やっぱそのアメリカ人学生相手に、まあアメリカの歴史を教えてて、やっぱり自分とは違う見方をするアメリカ人の学生がいるっていうことですよね。で、まあ、もちろん歴史学って解釈の学問なんで、自分と全然違う解釈をしてくれる学生はいてくれてもいいんですけど、僕の専門がまあアメリカ帝国っていうことで、まあ、アメリカのやってきたことに対して結構批判的で、そこにスポットライトを当てるような、まあ、感じの、まあ、授業をやったりするわけなんですね。つまりアメリカの多くの学生が習ってこなかったであろう、そのアメリカの暗い側面っていうんですか、負の歴史っていうようなところに焦点を当ててやっていくっていうようなことをやってたんですよね。むしろそれが僕は歴史学の重要性っていうか意義だと思うんで、まあ、そういうのやってると、とあるアメリカ人の学生が学期末の学生アンケートみたいなんで、その教員評価をするわけですよね。でそこのコメントで、なんか僕自身の歴史解釈が非常にアメリカに対して批判的であるっていうようなことをわざわざ書いてくれて、アメリカはなんかそんなに悪いことばかり知っていないというようなことを書いてくれたんですよね。でもちろん見方によってはそうも言えなくもないと思うんですよ。確かにアメリカってこう民主主義を広めてきたりだとか、あとはその自由のこう代弁者みたいな側面もあると思うんですけど、ただやっぱりなんて言うんですか、それこそトランプが当選をして大統領になってた、なって、白人至上主義っていうような政治的な、なんて言うんですかね、そういう雰囲気がすごい高まりつつあった時だからこそ、やっぱりそのアメリカがやってきた負の歴史っていうものに対して改めて見直す、あるいはその共和党に対して、まあ、批判的な歴史解釈っていうんですかね、アメリカがまあ見たく、アメリカの、ね、白人の人たちが見たくないであろうことに目を向けてもらうっていうような、そういうまあ重要性を改めてやっぱり僕は感じましたね。なんかこう都合のいいというか、聞きたいことだけを教えるべきではなくて、むしろ聞きたくないようなことを教えて考えてもらうっていうことこそが、やっぱこう、ね、学問かなっていうふうな気がします。
でもそれを逆にこう自分の解釈がこうで正しいっていうんじゃなくて、その対話をどうやって開いていくか、そういう授業がどうできるかっていうところが、多分そのさっきおっしゃってたアクティブラーニングだったり、議論の場を設けるって、そこで参加してる人たちが自分で考えるっていうのが、こうなんかっていう場をわざわざ作ってるっていうのが授業の仕方なのかなっていう気がしますね。
そうですね、だから結局それが目的だと思うんですね。ディスカッションセクションの目的って考えさせることが目的でやって、もちろんなんていうんですか、知識を増やすこともそうなんですけど、結局考えて、批判的に考えて、なんか答えの出ない問題をこうけんけんがくがく議論するみたいな、なんかその考える思考することに意義があるっていうような、なんかそんな印象を受けましたね。
それを日本でしようと思うと、アメリカで体験されたそういう場の持ち方みたいなのをこう日本ですることは、こう参加者が慣れてないということもあるし、なかなかさらなる工夫がありそうな気がしますけど、その辺はいかがですか？
いや、それがやっぱ帰ってき、日本に帰ってきて一番なんかこう衝撃を受けたというか、逆カルチャーショックっていうんですかね、
あるある。
なんか昔の自分を思い出したというか、それこそ本当アメリカ人とかってディスカッションっていうものに慣れてて、 自分の意見を言っていうことに抵抗が なかったんで、ディスカッション自体は盛り上がったんですよね、うん、アメリカにいるとき全然困らなかったんですよね、うん、ただやっぱ日本に帰ってくると文化も違って、学生自身が今まで経験してきてることも違うわけですよね。だいたい中学高校、うん、まあ、小学校も含めて、で、まあ、よく言われるのはその教員が一方的な授業をして、で先生の言うことはある種絶対正しいみたいな、で先生に質問することもなんか意見するなんてもう言語道断みたいな、
うん、
なんかね、その自分の意見をこう持たずに生きてるわけですよね。自分の意見を持たずに、でしかも考えない学生がなんか大学に来ていたっていう感じでしたね。でなんか僕はそれ、うん、まあ、そういう学生が多いっていうことに、まあ、その去年日本に戻ってきて、で教員をやり始めて気づいて、やっぱその辺の工夫が必要なんで、うん、まあ、最初はそのディスカッションに慣れさせるとか、だから本当なんていうんですか、自分の意見を言ってもいいっていうような、ある種安心感を与えるとか、あとはその全ての学生の意見に価値があるっていうような、なんかこう自信を与えてあげるような工夫をしたりだとか、なんかそういうところから始めましたね。あとはやっぱ自分から意見は言わないんで、とりあえずも当てざるを得ないっていうような感じですね、はい。
ルータさんとかその辺どう工夫されてます？学生が声を出すとか、異なる意見も言い合えるっていうのはなかなか難しいんじゃないかなと思うんですけど、
うん、そうですね。まあでも僕もその日本で教えるようになったのは本当にちょうどコロナになった時なので。
ああ、そっか、そう
ですね、
オンライン
で、ね、そうですよね、非常勤で教えることになってて、その4月にもコロナでオンライン授業っていうところから始まったので、実はあんまり対面授業でそういうのをやった経験っていうのはなくて、でも他の学生のっていうか学生同士で互いの意見から学び合うとか、互いの質問から学び合うみたいなところっていうのは多分あると思うので、うん、でまあでも自分からは発言しない、特に大きい部屋で誰か何かありますかって聞いただけだと、まあ、アメリカだと誰か一人ぐらいは何か言いようもんですけど、一人二人ぐらいはそういう時に喋りたい子がいるものだけど、まあ、日本だと本当にシーンってしちゃうっていうようなことが多分多いと思うので。
そうですね、
まあそうですよね、うん、オンラインの時はだから全部書いたものをオンラインフォームで集めて、それをこっちから紹介するとか見れるようにして置くみたいな感じで共有してましたけど、
うん、私はオンラインの授業になって、今までそれ以前はそんな毎回課題を出してなかったっていうか、まあ、リアクションペーパーでこう来た人が出席代わりにこう書いて多分集めるぐらいだったんだけど、オンラインなんてなんかきちっと課題を出さざるを得ない状況になって、学生も課題いっぱい増えて大変だと思うんだけど、当てると言わないけれど書かせると、日本の学生って書くんですよね、ちゃんと意見持ってて、で、それをこう一人ずつがそのオンラインで書くわけだから、きちっと書いてやって、私割と新鮮とか、今まで何してたんだって言われそうなんだけど、それが例えば200人以上とかの授業だと、その200人以上のこう声が上がって、 でもなんか傾向が見えてきたりとか、こう集団っていうものがやっぱあるんだなって、お互いに意見を言い合ってるわけじゃないんだけど、毎回書いたものを見ていると流れとか傾向とかがあって、でそれをフィードバックするとまた学生もそれで考えるし、必ずしもディスカッションだけがなんか議論の場でもないのかもしれないって、こう日本の場合それはなんかコロナになってよりなんか学生の声を文字として感じるようになったかなっていうふうに思いますけどね。うん、小池さんとかどうですか、その辺、うん、
そうですね、いや本当なんかおっしゃる通りで、なんかあのズームっていろんななんか可能性をあの生み出したなっていうか、うんうん、なんかそういうのは感じますね。なんかこう対面での授業ができなくなって、じゃあどうやって、ね、ズームで今までやってたものをやるのかっていうのが課題になったと思うんですけど、例えばそれこそね、なんかこうあのズームでもブレイクアウトセッションでなんかこうグループ分けをやって、あの、うん、なんていうんですか、なんかこうやるっていうようなことをされてる先生もいましたけど、ただなんかあのズームであのよく言われる課題が、学生が顔を出さないとか、あの本当にその場にいるのかどうかわからないとか、あのブレイクアウトセッションしてもなんかこう全く何もあの意見を言い合ってないとか、
うん、
なんかいろんな課題を聞いたりするんですけど、確かに書かせると書くっていうのは聞きますね。なんかこう自分の意見を持ってて、その発言をするのは苦手、ただなんかこう紙にあの言葉として、まあ、言語化をするのはあのできるっていう学生をなんかこう聞いたりするんで、僕自身それも経験は確かにするんで、あのその辺は確かに教員の工夫次第かなっていう気がしますね。その紙に書かせて、でそれを教員がこう拾っていって、なんかこうあのなんていうんですか、議論につなげていくみたいな、なんかその紙ベース、書かせるベースでのなんかこうあのやり方っていうんですかね、なんかそういうのは全然ありかなっていう気はしますね。
うん、はい、なんかいろんなやり方があるんだなって、あのどれがいいっていうわけではなくて、実はなんか 5% ぐらいはディスカッション好きだったりも、うん、して、そういう子たちばっかり集まるとそれはそれでこう盛り上がるし、あのなんかあのみんなが同じなんじゃない、ないなってっていうのも感じたりとか、うん、ただ手間がかかるなっていろいろ工夫しようとすると時間が大変だなっていうのは感じますけど、うん、で小路さんはじゃ あの卒業式はどうだったんですか？
卒業式は結局出ずですね。2021年の3月に帰ってきて、卒業式は2021年5月だったんで、まあ、物理的にアメリカに行けないっていうのもありますし、で、まあ、卒業式自体も、対面とオンラインの両方でやるっていうようなそのハイブリッド型だったんで、まあ、一応そのオンラインのやつは見ましたけど、やっぱ違いますよね。
どんな感じですか、オンラインの、アメリカのオンラインの卒業式っていうので
。オンライン卒業式は僕なんかその学部のやつしか見てないんですけど、うん、なんかその先生方が事前に収録されたメッセージをこう流していって、で卒業生の名前となんか研究テーマみたいなのが出て、あのおめでとうみたいな、あとなんか後ろであのクラシックの音楽が流れてるみたいな、
あ
の感じで、はい、なんか本当あの儀式みたいな感じでしたね。
でも参加してる人がなんかそうリアクションしたりとか、あのなんかバーチャルになるとかとか、そんなは何もないんですか？ただビデオ見てるだけ。
僕あのなんていうんですか、あの時差の関係であの朝起きてから見て、あの終わった後の収録されたやつを僕見たんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、だからなんかあのそれのリアクションは分かんないですけど、多分リアクションはあったんじゃないかなっていう、なんか皆さん同時に見てる人同士はなんかあったんじゃないかなと思いますけど、
ね、確かに時差があるもんね。
そうです、時差がね、はい、12時間ぐらいあるんで、
12時間あるとね、はい、結構厳しいものがあったりしますけど、うん、あ、そうか。そしたらなんとなく物足りないとこがありますね、きっと。
ありますね。そうですね、だからなんか本当やりたかったのはね、なんかあのガウン着てなんか帽子を投げるっていうやつですよね、
うん、
なんかあんなをやって、ね、あの7年間頑張ったなんていうんですか、集大成じゃないですけど、なんかそれをやって日本に帰ってきたかったですけど、ね、なんかこういろんな事情がありますよね。就職だったり、就職の時期も違ってたりとか、
うん、そうだね、4月ね、そうそうそう、年度始めが、
そうなんですよ、
ちょっと違うとか、
ね、そうそう、ちょっとずれてたりだとか、ね、もう今はまあこういうコロナの状況なんで、なんかそうでもあったりして、もうなんか自分ではどうしようもないところでもありました、ね、